鉄尾鉄子の部屋、鉄道についての話題やニュース、ツアーレポート、そしてゲストに各ジャンルのエキスパートの方を招いて、鉄道の魅力とともに様々な情報発信をしていくコーナーです。鉄道ファンもそうでない方もぜひお聞きください。鉄尾鉄子の部屋、このコーナーは JR 北海道釧路支社、株式会社小野寺組の提供でお送りします。それでは鉄尾鉄子の部屋をお送りしていきます。今週もお相手はメインナビゲーター、鉄道歴56年、鉄道愛好家の星匠さんです。
はい、
星さんです。今週もよろしくお願いいたします。
はい、よろしくお願いします。
そして FM 釧路からは鉄道歴50年、鉄道代表の斉藤修司です。
はい、斉藤です、よろしくお願いします。
はい、斉藤さんです。さあ、それでは今週の鉄尾鉄子の部屋をお送りします。
はい、先週はですね、国鉄の廃線跡ということで、はい、白糠線ですね、白糠と北進の間をご紹介したんですけど、まあ、今日は2日目ということで、今度は士別線ですね。
はい、
この士別線っていうのは士別茶から士別町にある根室士別まで 69.4 キロと、あとその途中の中士別から南に降りてくるアットコっていうところまでの 47.5 キロ、まあ、なんかこう定時型 その路線だったんですけど、ここのちょっと廃線の、まあ、主には駅の跡をちょっと、何か所か歩ってきましたので、はい、この士別線の跡をちょっとお話ししたいと思うんですね。でまず歴史ですけども、もともとですね、この別海とかその中士別って簡易軌道というか馬鉄とかが随分大正時代からその開拓のために走ってたんですけども、はい、1933年ですから昭和8年ですね、まずその根室本線の、あっとこから西別、北に上がってですね、西別っていうのはこれ、別海駅のことですね。途中で名前変わりましたんで、ここが最初に開業して、でその後1934年ですか、翌年に中士別まで開通をします。で今度はですね、士別茶からはっていうと、それに遅れること2年、1936年、昭和11年に士別茶から途中のケネ別まで、これが開業し、でその翌年ですね、このケネ別から根室士別まで 37.5 キロが、開業しまして、全線開通ということになったんですけど、1989年、まあ、平成元年ですね、100キロを超える長大路線と言われる線だったんですけど、まあ、やはり、なかなか乗客が伸びない、で貨物も厳しいというところで、平成元年初、1989年4月30日に、廃止になり、バス路線に、転換をされてしまいました。で、その当時のですね、昭和48年の、私は北海道時刻表があるんですけど、これによりますとですね、士別茶と根室士別の間には 1,2,3,4,5,6 本、あと区間だけ走る普通列車もあったりとかして、まあ、割とこう頻繁だったのかなと。でここのその根室士別線はですね、釧路から網走行きの急行に、この、まあ、ほぼほぼ根室士別行きっていうのは、まあ、並結をされて、で士別茶で、分割をして、で、網走行きとそれから根室士別行きと、そこで分かれたという、まあ、そういう運用だったんですね。じゃあその駅から何かこう駅跡なんか残ってないかということで、探索をするとですね、まず士別線の起点であるところの士別茶ですね。で士別茶の2番3番線の間ホームにですね、がっちり士別線の、ここ士別線の跡だっていう、まあ、起点だっていうですね、なんですかね、こう標柱っていうかですね、木の柱太いのが立ってるんですね。まあ、だいぶ印刷はかすれてきたかもしれないですけど、でここは冬の出現後走るときには必ずここを、まあ、見たりとか鐘を鳴らしたりするんですけど、で 標別線って大体まあホーム的に言うと標茶の3番線からこう出たり入ったりとかしてたというのがこの標別線で、です。で次にですね、標茶の次が最初の駅が多和っていう駅で、あの標茶といえばあの多和平っていう、はい、展望台があるんですけど、まあ、そういうまあ地名なんですね。で、標茶を出た、この標別線はしばらくこの釧網本線と、並行して走って、ですね、今の時京都大学だったかな、演習林がこの西別に行く方にあるんですけど、だいたいその辺からこう右にずっと折れて山に入っていくんですね。で右に折れたところに最初に出てくるのが多和っていう駅で、これはホームだけしかなかったんですね。タワーっていうでっかい看板があって、で木製のホームだったんですね。で、これが今どうなってるかと思って、本当に久しぶりに、多分廃止になってから初めてこのタワーの後に行ったんだと思うんですよね、はい。で、まあ、今便利なもんでスマホのそのなんですかね、例えば旧タワー駅跡とかって検索すると緯度経度出てくるんですよね、はい。でそれをクリックすると、そこまでちゃんとナビが案内してくれるっていうすっげえ便利なものがあって、まあ大体その辺行ったんですけど、はい、まあ、もちろん何もないですが、うん、牧場の中にちょっと怪しい緩いカーブのような、こう堤防みたいのが見えたんですね。そこに木がダーッと入って、ああ多分これだなというのがあって、あ多分この辺にあったんだなっていう、はい。この番組で何回も言ってますけど、はい、廃線鉄はだいたい鉄路の匂いを感じるので、はい、あこれだっていう分かっちゃうんですね。まあ本当におかしなやつですねでこのタワーの駅の次がですね、まあ、泉川っていう駅なんですが、はい、まあ、これがですね、この標別線のこの多和と泉川っていうのがこの標別線の本当ハイライトっていうか、もう難所なんていうもんでないですね。この区間がもう山をぐっと登ってって、先週白糠線で、はい、まあ、最高の勾配がだいたい15パミールっていう、まあ、1000メートル行ったら15メートル上がりますよって、これもそれなりにきつい勾配であるんですけど、ここのタワーからこの泉川の山越えがですね、最大でですね25パーミルという、まあ、蒸気機関車はもうギリギリですね、やっとあえいであえいで登れるっていうような、そんな急坂があり、でしかも曲線の半径が200メートルっていうですね、自動車なら別になんてことないです。自動車だったら100メートルぐらいでも平気であるのでいけるんですけど、この蒸気機関車とかだとこの半径200メートルっていうのはすごいカーブで、でこのカーブがあって勾配がきついっていうのは、もうその蒸気機関車にとってはもう難所中の難所なんですよね。だからここをこう蒸気機関車が走ってた時代にはもう機関士さんと助手さんが力を合わせて行きましたですね。でここの機関士の OB さんと、まあ、この SL 走る時にいろいろお話聞いたんですけど、結局登れなくてバックして貨車置いてで軽くして登ってたっていうこともあったというふうに聞きました。まあこれね、もうしょうがないですよね。その時の機関車のその状態にもよりますし、本当に重たい貨車を引っ張るっていうのが、それでここで走ってたのが、まあ今出現号で走ってるC11 っていうタイプで、はい、今の出現号の171もここで走ってたんですよね、はい。であれはまあ力はまあ、はっきり言ってそんな大型の蒸気機関車じゃないんで、ないんですけど、まあ、非常に扱いやすいっていうことなんですよね。でここになんか一回蒸気機関車に雪がすごく降って、はい、でその重量型の96っていう機関車がなんか一回だけラッセルをつけて入ったようなんですね。それで96って動輪が4つ あるんです、うん、で C11 だと通り3つなのできついカーブでもまあまあそれなりに頑張っていくんですけど、この96っていう機関車と動輪が4つあってので、このなんかその後カーブで、なんとかね、線路の幅が広がっちゃったっていうんですかね、それでまあ保線区の方々が大変その後苦労したっていうような話もされた。それだけこうここはもう難所なんですよね。で泉川でそのまあ、機関士さんたちもほっとするわけなんですけど、でその泉川の駅の後も、行ってきました、
はい、
全く多分一般の人ならわからないですね、ここに駅があったのかとか、その線路があったのか。ただ一つだけ、ですね、これ泉川の近くに道路標識があるんです、
はい、
それでその標識見たら泉川こっちっていう矢印があって、まあ、0.3キロとかって書いてあったんですけど、はい、よくよく見ると泉川の隣がなんか白いマスクしてあったんですよね。
なるほど。
でそれずっと見て、後でカメラで写して拡大してみたら駅っていうのがそれ隠れてたんですね、
はい、透けて見える
透けて見えるというですね、あ、やっぱこっちで駅よかったんだと。でまあそのまあ、そのさっきのアプリも、駆使しながら、だいたいこの辺だったんだなと思ったら、今ほど何もないです、
はい、
ただ土手がなんとなくそのここにその駅があったんではないかなっていうのと、駅には必ず日照記とか、まあ、釧路鉄道管理局の旗とかを立てるポールがあるんですけど、これ多分そのポールを押さえてたなんかね、柱でないかなっていうのが一つ、
は
あ、ありましたですね。だからやっぱ不自然なこの木製のものが何かあるのはこれ駅の証なんですよね。で私はここは現役時代に珍しく写真を撮ってたんですけど、壁は白くてですね、まあ、そんなにこう木造の古い建物ではなかったんですけど、その写真と今の状態見比べると、いや、まあ、やっぱこんなにやっぱ荒れてしまうんだっていうようなちょっと寂しい気分になりましたですね。さて次がですね、光進っていう駅で、はい、これの光るっていう字に進むっていう、これ光進っていう駅なんですね。でここはもちろん無人駅なんです、最初から。でこれがですね、仮乗降場として開業して、1962年ですね。でその後67年に、まあ、駅になったんですけど、まあ、本当コンクリート製の、あと古いレールで作られたもので、なんとですねこれが今も残ってるんですよ、ズバリ。これはですね、本当別会長教育委員会の方で、ね、本当大したもんだなと思うんですけど、ここはですね、別海町歴史文化遺産第19号に指定されてて、うん、でまあ、別海町と標津町とかその、まあ、あちらの方は鮭の聖地っていうことで日本遺産になりましたんで、はい、まあ、その一環で、まあ、ここもその文化遺産になったんですけど、でここは割とそのなんかね、いい道路からそんなに離れてないので、うん、行くことができましたけど、まあなんですかね、ホームの上はこうなんか草があり、とってもそのなんか駅があったようには思えないんですけど、でも当時のここを写した私が撮った本当40年ぐらい前の写真見ると、ああこれこれみたいなような。でこのホームの裏にその現役の時には待合室みたいなようなやっぱり小屋が、まあ、あったんですけど、もう想像するしかないですよね、はい。じゃあ次がですね、日春別駅 で、はい、でここは日春別 の、 大きな市街地があって、現在はですね鉄道記念館ですね、
はい、
立派な建物があって、この中に入るとその標津線を中心に鉄道資料が ありますし、なんといってもですね屋外に行くと、ロシアでできたデゴイチとかですね、
はい、
これ記念公園になってるんですけど、あとはラッセル社の木とかですね、関係者、社長さんが乗るよ とかですね、あとはあの、まあ、私があの小さい時によく乗ってたキハ2222というですね、こういったあの車両群が あって、でしかもあの士別線全線の駅名標もまあここにあるんで、ここはですね、あの一見の価値がもう十分に、あると思いますので、ぜひ日春別の駅跡はのこの鉄道記念館はぜひ、行っていただきたいというふうに思います。で次は日春別の次がですね、あの上春別っていう駅なんですね。でここもホームがあるだけの駅だったんですけど、やはりですね別会長教育委員さんの手によって、ここも歴史文化遺産第14号に、指定をされ、この駅は1963年に、駅員がいない無人駅としてできたんですけど、床板の大きさも幅ですね、まあ、約2メートルで、まあ、長さ30メートルの駅でしたと。それで、ここはですね、本当はなか最初の士別線開通した当時はなかったんですので、この辺に住んでる方々が、の高校生ですね、特に、それ通学で不便を感じていたというところで、こう国鉄にぜひこの上春別に乗降場を作ってくださいって嘆願書を提出しました。さらにですね、この付近の家の、10戸から、8万円の寄付を集め、で合計15万円を当時の別海村役場に寄付して、それでなんとか開業してくれということで、国鉄もこの要望に応えて1963年、上春別駅が、まあ、開業をしました。これまあ、これ乗降場なんで、実は正式な駅とは国鉄は認めないんですけど、釧路鉄道管理局で認めると駅乗降場できちゃうんですよね。ただし料金についてはその先の駅までの運賃をいただきますっていうことになってる、本当特別なこう駅なんですけど、まあ、ここも現役の時私行ってるんですけど、まあ、ここは割とまだいい状態で残ってるのかなというふうに、思いました。さて次はケネベツですね、はい。でケネベツも大きなこう市街地があって、まあ、農協さんとかありますんで、はい、うん、まあ、大きな市街地なんですけど、まあ、現在はまあ、バスセンターっていうかそういうのになってて、まあ、ほぼほぼ駅の感じは、うん、まあ、感じられません。そういうふうに言って、ちょっと、残念だなっていうんで、ここはいつもですね、瀬駒さんによってコーヒーなんか
お願いします
ちょっと、はい、してますですね、はい。で次のケネベツの次がですね、海営っていう開くに栄えるっていう、まあ、ここも乗降場だったんですけど、ここが行きました。そのアプリを頼りに全く何もありません、
はい。
ただここの場所に立った時に、なんか農道っていうか本当トラクターが走るような道路があったんですけど、はい、それ直線でぐーっと伸びてたんで、ああ、これ多分線路だったんだろうな、っていうぐらいです、うんうん、この海営の駅は。で続きましてですね、東幌っていう、当たるに札幌の幌ですね、うんうん、ここは中標津と標茶結ぶ道道沿いに、まあ、ありますんで、東幌っていう、看板もありますんで、今も何軒かあります。で、まあ、多分駅がここ その商店の近くにあったんだなっていうのはありますけど、全く今は面影も何も何もないです。で私が現役時代に移した東幌駅は本当、まあ、木造の昭和チックな駅だったんですね。でここも、私も写真は撮ったんですけど、実はあんまりな急いでたせいかあんまり記憶がなんかないんですが、まあ、東幌ですね。で次はまあ中標津で、はい、現在はバスターミナルになってて、うん、はい、その周辺は何もないんですけど、まあ、役場の近くの、まあ、公園にですね、C11、が、1台保存されてます。本当綺麗な状態で、保存されてますし、 その近くにあります、あの郷土館ってあるんですけど、ここはあの士別線の資料が割とふんだんに、ありますので、ぜひあのこの中士別に来た時には、この C11 とですね、C11209 ですね、あの以前この湿原湖で走ってた207と同じタイプで、あの前照灯っていうか前を照らすライトが一つじゃなくて、まあ左右に二つあるっていう、まあカニ目っていうふうにファンの方は呼んでたんですけど、それと同じカニ目の C11 がここに保存されてますし、この郷土館もありますので、ぜひ中標津にお立ち寄りの際は寄っていただきたいと思います。まずあの標津線のお話は今日は中標津までというところで終わりにしたいと思います。
鉄尾鉄子の部屋、お送りしてきました。今週もお相手はメインナビゲーター、鉄道歴56年、鉄道愛好家の星匠さん、
はい、
そして FM 釧路からは鉄道歴50年、鉄尾代表の斉藤修司でお送りしました。
はい、
星さんと斉藤さんでした。どうもありがとうございました。
はい、ありがとうございました。
ありがとうございました。
鉄尾鉄子の部屋、このコーナーは JR 北海道釧路支社、株式会社小野寺組の提供でお送りしました。